2019年の体甲節第二手術を迎えました。今日はルカによる福音書1章26節以下のいわゆる受胎告知と言われる御言葉に聞きます。この受胎告知と言われる記事、出来事でありますが、聖書の奇跡の中でも、いわば、キリスト教にあまり共感を覚えない人々から、やり玉に挙げられるのが、このいわゆる処女解体と言われる出来事でありましょう。イエス・キリストに関わる復活はたくさんあります。なんといっても復活されたというあの出来事が決定的でありますし、海の上を歩いて行かれたこともそうでありますし、5つのパンと2匹の魚で大群衆を満腹にすることだって、どれもこれも言うなればありえないことであります。しかしそれらの奇跡の中でも、ことこの受胎告知に記されている奇跡、出来事は、私ども人間の生理ないし本能に関わり、人はこれに敏感に反応してくるのではないかと思います。聖書が記す神の御業というものは、それを受け止める人間の側からすると大変に唐突であります。前回見ました祭司ザカリアがその子を授かる、与えられるというあの出来事にしても、出会いにしても、彼は祭司としておそらく何十年もその仕事をこなしてやってきている。神殿や聖女でしきたり決まりにのっとってきちんとその務めを果たしてきている人でありました。そのザカリアに突然起こった出来事であったわけです。何の前触れもなく、今日のマリアもそうです。何の前兆も前触れもなく、あるいはそれを予告するような伝承や伝説もなく、いきなり天使ガブリエルの登場であります。なぜマリアなのだろうか、さっぱりわかりません。マリアが特別信仰深く罪なき人であったとは聖書のどこにも書いておりません。かえって主イエスが公の活動を始められて有名になっていき、やがて権力ある人々から目をつけられ、敵対視されるようになったときに、母マリアは、主イエスの兄弟たち、弟や妹たちがいたようでありますが、と共に、主イエスをナザレに連れ返そうとしてやってきた記事があったりもするわけです。そう見ていきますと、やはりこのマリアを特別扱いはできないのではないかと思うのです。今日の御言葉でマリアについて記されていることはたった二つです。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けであったが一つ、もう一つは乙女であった、これだけなんです。一つ目の ダビデ家の家のもとにメシアキリストが生まれるということを指しています。血のつながりで言えばダビデ家のヨセフの子とは言えないわけですが、ヨセフがこの事態を受け入れさえしたら、ヨセフとマリアの子としてダビデ家の子になるのです。こじつけがましく聞こえるかもしれませんが、これは旧約聖書にある神様の約束が守られた、あるいは成就したということを表しています。旧約聖書には王様として最も偉大だとされるダビデ王、このダビデのもとに王が生まれるという約束がありました。ダビデ契約などと言ったりいたしますが、そこからいわば王の王とでも言うべき救い主メシアもダビデの末裔子孫として生まれてくるとされていました。つまり何を言いたいかというと、長い旧約聖書の歴史とこのクリスマスの出来事がプツンと切れてしまうことがない。旧約聖書の遠い遥か昔から約束されていたことがずっとつながって、ついにこれが実現するんだ、つながっているのだと。旧約の歴史の上にその歴史の帰結としてこのクリスマスの出来事があるのだということです。ヨセフとの言うなれば血のつながりで言えばことは言えませんが、神の約束の成就として法的にダビデ家のもとに救い主が生まれるということになるわけであります。マリアについて言われているもう一つは乙女です。この新約聖書の世界では婚約をするというのは大体父親同士で話を決めていきます。まあ昔のいわゆる家父長制社会でありますので、お父さんが、父親同士が話をしてまとめていくのであります。おそらくここのマリアとヨセフもそうです。で、親同士が了解し認め合って婚約をしたならば、まあ大体婚約するときにはいわゆる結納金のような、日本でいう結婚準備金のようなものを用意しなしちゃいけません、男性の側は。で、そのやり取りをすることになるのでありますが、その婚約をきちんとしたならば、実は法的には結婚したのと同じ意味を持っておりました。ですから婚約はしたけども結婚するまでに、夫が亡くなってしまった場合は、その、花嫁になる人はですね、家父とされるわけなんです。で、ある一定期間、この婚約期間がありまして、まあ、長いと一年ぐらいあったようですが、ついに結婚式の日がやってくる。一週間かけて結婚式をするんだそうです。そして、花婿が友達に先導されて花嫁の家に迎えに行き、そしてそこでまた宴会が多分開かれるんですが、その後花婿は花嫁を伴ってまた友達が周りにいながらですね、自分の家に迎え入れる、連れていく。でまたそこで宴会が開かれる。 そういう結婚式が執り行われていたようでありますが、まだそこまでは言っていない。婚約期間中であったマリアとヨセフ。しかし何度でも言いますが、法的にはマリアはヨセフの妻という立場であり、その妻という立場でありながら、相手が誰かわからない妊娠をしている、子を宿している、これは姦淫の罪を犯したということにせられるでありましょう。姦淫の罪というのは大変重く、神を冒涜する罪と、人の命を奪う殺す罪と、そしてこの姦淫の罪が、言うなれば聖書の中で最も重い処罰を受ける罪でありました。最悪の場合、石打ちの刑が可能でありました。しかしまだ結婚式は挙げておらず、同居もしておらず、男女の関係もなかったというわけです。乙女という一言でそれを表すわけですが、実はその状態で子を宿すということで、人間の力や能力がこのマリアに宿ったこの出産や誕生に関わっては、人の力がそこには入り込む余地がないのだと。 100% 神の力によってこのメシアは誕生したのだということを、いわば示そうとしていると言えるでしょう。いや、だってマリアだって用いられているではないかと言われるかもしれませんが、マリアを介して言うなれば 100% 神の力がそこに働いている。ヨセフの力を借りることはない。しかしであります。天使ガブリエルの言葉を聞くだけならば、そこまで一足飛びにはいかないはずであります。ガブリエルは何と言ったか。おめでとう、恵まれた方。これ直訳するとですね、喜べ、恵みを授けられたる者よとなるんです。おめでとうっていうのはですね、喜びなさいっていう命令形の言葉なんです。喜べ、恵みをいただいたもの、授けられたものよと。そして続いて、主があなたと共におられる、そういうわけです。いきなり喜べと言われても、何を喜んでいいのかわからない。恵みと言われても、どんな恵みかもわからない。主が共におられると言ったって、おられるということが一体どういうことなのかもよくわからない。わからないことだらけの言葉なんです。ですから当然マリアは、恐れながらも戸惑い、そして考え込んだとあります。考え込む。それは議論するという言葉で、きっとマリアの心の中で、ああでもない、こうでもない、と自問自答したのでありましょう。そういうマリアに、天使ガブリエルは名前を呼びかけてさらに言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き者の方の子と言われる。神である主は彼にダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。 このガブリエルの言葉は、ヨセフによらずに子供を宿すとは全く言われていないわけです。確かに子、男の子を産むって、身ごもって男の子を産むって言われています。でもそれは、聞きようによっては、ゆくゆく、ヨセフと一緒になって、結婚して、一緒に生活するようになり、神の祝福として子供が授かり、で、授かったその子が実は特別な子だったんだというふうに解釈できなくもない言葉であります。この戸惑い、思いあぐねているこのマリアに対してガブリエルが語った言葉からも、ヨセフによらずに男の子を産むとは言われていないわけで、具体的には。どちらかというと、この後のガブリエルの言葉はですね、その子がどんな子か、どれだけの内容を持っている、中身を持っているものとして生まれるのかという、その子の持っているもの、中身についてを一生懸命語ろうとしているわけです。どうやって生まれるかということについては、実はただ生まれるとしか言われていない。にもかかわらず、マリアは、言うなれば、ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、ヨセフ抜きで、性的な男女の関係を持たずして、身ごもり、子を産むことだ、と、この天使の見告げの、お告げの意図を、汲み取っているわけです。ですからマリアは言うわけです。どうしてそのようなことがあり得ましょう？私は男の人を知りませんのに、と。このマリアの反応は、厳密に男性との関係を持たずに、などと天使は一言も言っていないのに、そこに反応しているということです。天使は、ガブリエルは、マリアよ、恐れることはないっていただいた、言った後に、少し長い文章で言ってる内容は、その子が一体どんな子なのか、どういうふうになる人物になるのか、そのことを一生懸命言おうとしている。その子は偉大な人になり、いつ高き方の子と言われて、ダビデの王座をいただくんだ。永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないのだ。これだけ言葉を重ねて言っていることを、その子の内容、中身がどういうものかということを、これだけ言葉を重ねて言っているにもかかわらず、マリアはそこには反応してないんです。反応してないで、男の人を知らずに子を宿すということの方に反応している。はっきり言われていないのに、まあ見事にそのように反応している方がよほど私は驚きだと思うのですが、皆さんはいかがでありましょう。偉大な人になる。意図高き方の子、王座を下さる。ヤコブの家を治める。その支配は終わらない。こうやって何重にも積み重ねて言われていること、本当は大事なはずなんです。その言うなれば、キーワードは、軸になっているのは、支配という言葉なんです。偉大で意図高き方の子というのは神の子という意味ですが、そのゆえに王座を下さるというのは玉座に座る、支配するということです。ヨセフの家を治めるって、この治めるも支配することです。そして、その支配は終わることがない、ずーっと続くという。キーワードは、この生まれてくる子が支配する ものであるんだということなのです。しかしそこに頭が向いていっていない。マリアの反応は、男の人を知らないのに子供を宿すなんてのは無理無理無理無理、そこにずっと反応している。このマリアの反応は、言うなれば処女解体だのなんだのそんなのありっこないよねっていう、この世の我々の人々の、もしかしたら私たちも含めてでありますけども、もっぱらそこに引っ張られてそこに反応していくのとちっとも変わらない。マリアも我々も世の人々も、言うなれば同じレベル、同レベルという反応をしているわけです。天使が言っている大事なことを外しているわけです。ガブリエルはもう一度、これかなり忍耐強いなと思うのでありますが、ガブリエルは改めてもう一度、生まれてくる子がいかなる方、いかなるものであるかを告げるんです。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれると。乙女と言われていたことの意味がはっきりと示されて、やっとここで出てくるわけです。マリアがそこに反応して、でそれに対する答えとして、ガブリエルは聖霊があなたに下ることによって、意図高き方の力があなたを包むことによって、このありえないマリア一人で新しい人がそこに誕生してくる、メシアがそこに生まれてくるのだというわけです。ただ神の力によって、 100% 神の力だけによって、その子は生まれてくるのだ。だからその子は聖なるもの、神の子と呼ばれるのだ。人間の欲望や人間の思惑や、そういうものが一切入ってこない。ただ神の力だけによって生まれてくる子、この生まれてくる子によってもたらされる神の救いに、人は誰も何の功績も参与もできないのだということであります。救いの御業に人間は誰一人として役立つことなどできないということであります。徹底して 100% 神の力によって救いはなされるのだということであります。振り返ってみて、救いに自分がいくらかでも貢献できるとするならば、何が起こるかとすると、それは主の十字架が 100% の救いではなくなるんです。いくらかでも自分なりに自分の救いに貢献できる、役立てる、もしその何パーセントでもいいですから、1% でもいい、入れ込むならば、その瞬間に十字架の許しや救いは 100% でなくなるんです。そしたらそこから自分の行いによって救われるというものがそこに挟み込まれていく。自分が貢献できる、これだけやったから救いに預かる。徹底して 100% 神の力によって救いはなされるのだということに対して、全く違うものになっていってしまうんです。 そのわずかでも自分が貢献できると思うものが入り込んできた瞬間に、この福音から逸脱していきます。大変に危険です。誤解のないように、この救いのためには我々は何もできないんだということと、この救いに預かったものとして応答としてできることとは次元が違うんだということをきちんと区別しましょう。救いのためには何にもできることは我々はないんです。真面目に一生懸命生きて人のために仕えて奉仕しようとしても、その一歩踏んだ足の裏にはもう罪がこびりついてきてしまうわけです。良かれと思ってやっているのに、真面目な純粋な気持ちで人を愛そうと思ってやっているのに、次の瞬間には誰かに褒めてもらいたい、認めてもらいたいという思いがさーっと入り込んでくる。だから私たちは自分の救いのために自分が何かできるってことはゼロ、何もない。かえってパウロも言ってるではありませんか、やればやるほど自分の罪がどんどん見えてきてしまうわけです。しかしこのマリアのようにすべてを委ねてこの救いをいただいたならば、その救われたがゆえにどこまでも努力することが起こるわけです。救いをいただいたがゆえに一生懸命頑張って何かをする、仕えていく、奉仕していく、そのことは尊く意味があるのです。救われるためと救われたがゆえと、もう全く違う次元なんです。そこは混同してはいけません。今日のここのところで乙女マリアより生まれ、使徒信条でも告白しているこの言葉は、救いということに関して私たち人間にそれに貢献するものが全くないのだということを表していると言っても良いでしょう。宗教改革で誕生した私どものプロテスタント教会は、あの宗教改革の時にただ信仰のみということを旗印にしました。ただ信仰のみ、それは裏返して言うならば自分の行いがそこに 1% でも 3% でも何%でもいいですから入り込むことがない、100% 神による救いなんだということをただ信仰のみと言ってるんです。信仰義人とも言います。神が救いの御業を神ご自身で完全に成し遂げてくださる、これを信ずる信仰であります。でも私たちはいつも自分に何か貢献できるものを求める。そうですね、キリスト教信仰というのは、救われるために何したらいいですかってもし聞かれたときに、何もありませんって答えることになるでしょう。求めているときに何かしたいんです。手応えが欲しいでしょ。これだけ真面目に一生懸命聖書を読み、人に仕え奉仕し、清い正しい生活をしようとしてきた、ある意味ではそれに対する対価や見返りとしてちゃんと認めてほしいって気持ちが起こるわけです。でも聖書はそうじゃないっていう、 信仰を求め、キリスト教信仰を求めようとするときに、ある意味ではそこは大事な、こう、分岐点になるはずなんです。なんか手土産を山ほど抱えて、イエス様、私救ってくださいって、はい、お土産です。何にも持ってくるものない。空っぽの手です。その空っぽの手を主に差し伸べるしかないのであります。それをただ信仰のみというんです。神様はそういう私たちを憐れんでくださって、ただただご自身の力でイエス・キリストを通して私たちを救おうとなさる。それはこのマリアより生まれる御子イエスが私たちの身代わりとなって十字架に苦しみ死んでくださり、そして復活して常しえの命を与えてくださるという仕方によってでありました。今日のこの時点でマリアはもちろんそんなことはわかりません。しかしマリアは言いました。私は主のはしためですと。はしためというのは女奴隷のことであります。奴隷には主人がいるのです。所有者である主人が。奴隷というのは主人の支配のもとにあるのであります。私は主のはしためです。マリアはそう告白しました。それはマリアは全能の神様を私の主人とし、そのご支配のもとに自分はあるものですと告白しているのであります。ここでマリアが告白した神様のご支配というものが、マリアがそのように告白して委ねて信じて産んでいった御子イエス・キリストにおいて、すべての人がその愛の支配にのもとに置かれるようになる。主イエスの神の御子としての支配。支配っていうと、なんかこう、縛り付けるようなイメージが伴うので、いいイメージがなかなかないんですが、神の御子としてのご支配は、それは十字架によって、より頼み、信頼して信ずる者を、無条件に、ただ一方的に、100% 主イエスが追って、それを許し、救ってくださるご支配であります。それは裏返して言うならば、復活の命を与えて、とこしえまでも、どこまでも一緒にいようとしてくださる、そういう支配であります。どんなに私たちが不信仰に陥ろうとも、どんなに私たちが迷おうとも、それでもなお一緒にいようとされる主のご支配が、私たちがこうやって今礼拝を守っていく中で十字架の前に立たせられて、私たちはそれを告げ知らされているのであります。キリストのご支配のもとに入れられているものには、大きな平安が与えられます。大丈夫だ。私が尽きることのない十字架の許しを持って、あなたと一緒にいるから。だから、困難であっても、不安であっても、自分は本当に不信仰な人間でダメだと打ちひしがれたとしても、それでもあなたは今、キリストの支配の中にあるんだ。キリストの月の許しの中に生かされてある。私は主のはしためですというこのマリアの言葉が、今私たちにとったら、あのイエス様の十字架によって私たちは神の子とせられ、ここでこうやって神のご支配のもとに、まるで親鳥の翼の陰にいるひなのように、神の子として守られて、生かされている。マリアは最後にさらに告白しました。お言葉通り好みになりますように。 この言葉は前に向かおうとする勇気をいただいている言葉です。神様の御旨を受けて、それが自分の考えや予測や思いとは仮に異なっていたとしても、それでもキリストのご支配の中に入れられているのだからお任せして御心がなりますようにと、あのゲッセマネの園での主イエスの祈りのように祈って前に進もうとするのです。すべての動機は憐れみであります。決して見限らない。どこまでも探し続け出して、ついに連れ帰ってくださる深い憐れみ。私どもの愚かさと弱さを、ご自身の腹渡を痛めるようにして憐れんでくださる。そうやって十字架にかかり、蘇り、その復活の御手を私たちに述べてくださる。だから私たちも言いたい。主を信じますと。あなたによって私は神の子です。神の子とせられました。そういうキリストのご支配のもとにある平安と、お言葉通りに、御旨の通りに好みになりますようにと言って、前に向かう勇気と、ともどもにいただこうではありませんか。